信リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8977阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の藪内貴信さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月28日に札幌で開催した J リートファン in 札幌の模様を収録したものです。
証券コード8977阪急阪神リート投資法人。お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の藪内貴信さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。
お願いします。
トップバッターを務めさせていただきます阪急阪神リート投信の藪内と申します。それではですね、本日お時間いただいてありがとうございます。では早速ですけれども始めさせていただきたいと思います。阪急阪神リートっていうのは、関西圏に重点投資するというこの一言で語れるのかなと思ってます。本日はこの点だけでもぜひお教訓に残していただけたらなということで、あえてちょっと1ページ取らせていただきました。で、いわゆる地域特化のですねリートっていうのは、当社の他には福岡リートさんっていうのが九州の方でされたりとか、あと東海道リートさん東海地方でということでされてます。非常にこうリートで地域特化しているリートは非常に数が少なくてですね、で我々の実は一つのアイデンティティだとも思ってますし、この他銘柄にない強みということで思ってます。阪急阪神リートの特徴ということで左上に4点書かせていただいてます。で1つ目が強力なスポンサーということで阪急阪神ホールディングスの名前を挙げさせていただいてます。当社のグループのバックアップをしていただいているということになります。で2つ目は先ほど2ページも説明した通りですけども、関西圏を中心にということで、大阪の方では梅田が一応市の中心部というところで、あと阪急阪神沿線の物件ということで、8割以上の物件をそちらで今運用しているという状況です。で3つ目は商業中心という中でですね、質の高いポートフォリオということで書かせていただいてますけども、商業施設においても都市型という、東京で行くと渋谷なんかにもありますし、大阪の方では梅田が中心というところの物件と、あとは少し沿線施設の地域密着型というところがあります。そのバランスの良さというところを踏まえてですね、要するに成長と安定というところの両立を図るということで運用の指針としているというところです。そして4つ目が財務の健全性というところになります。当リートにおいてはですね、LTV っていうことで有利子負債の比率ということで、借り入れがあまり多すぎるとやっぱり財務の安定性が損なわれるというところもありますが、そちらの数値を適切にコントロールして安全性を図っているというところになります。で以降具体的な内容についてですね、スポンサーの力の部分ないしは町づくりとの戦略というようなあたりについてこれから説明させていただきたいと思います。まずスポンサーである阪急阪神ホールディングスというのはどういう会社かということをご説明しているページということになります。2006年にですね、こちらに書いてある通り真ん中に書いてあるんですけども、もともと阪神電気鉄道という会社と阪急電鉄という会社があって、ご記憶あられるかもしれないですけど、実は村上ファンドっていう方が出られた時にですね、結構大騒動になって、結果的に我々とこう組んで阪神が合併したっていうのが当時のいろんな顛末やったんですけども、その後リート事業等の立ち上げでも並列して行っているというところになってます。阪急阪神ホールディングスは非常に多角経営をやっているというところで、もともとは電車の会社というところだったんですが、最近はすごい不動産で海外等にも投資をしてますし、あとこちらの方ですと、やっぱり野球で阪神タイガースがエスコンドームとかに来たらすごいお客さんが入っていただいているというのを聞くんですけども、そういうエンターテインメントというようなことも含めて6つのコア事業ということでやらせていただいているというところになります。もともとは関西中心ということで、そのインフラを支えてきた会社というところになります。
リードとしては阪急さんと阪神がくっついたことが余計なんか関西で強みが得られるような形に見えますよね。
そうですね、阪急が持っている要するにエリアと阪神が持っているエリア、実は少し梅田の中でも場所が違ってたりしてですね、 ちょうど今の段階ではこうぐるっとこう梅田の大阪駅をこう周辺を囲むような形で阪急と阪神の物件がこう軒を連ねているみたいなことになっています。で、まあ、そういう統合もあってですね、あの不動産事業の再編もあって、あの阪急阪神リート投資法人という名前であの改名も行わせていただいたということで現在に至っているというところになります。で、続いて7ページの方ですね、あの今ご説明を少し先行で差し上げましたけども、この赤く塗っている部分というのが実は我々のスポンサーグループが関与している物件ということで、あの真ん中に大きく出ているのが大阪駅 JR の駅なんですけども、まあ、見ていただいた通りこの着色しているあのピンクの部分であったり青の部分ということで、まあ、あの当社グループは非常に大阪を目指して多数のビルを持っているということでご理解いただけるかなと思います。で、梅田もですね、あの実は昔はもう商業一本みたいな町だったんですけども、まあ、最近はやっぱり食住近接とかいろんな流れの中で非常にオフィスの床も増えてきているということで高度なビジネス拠点という言い方をしているんですけども、まあ、あの当社グループでいきますと、この梅田のツインタワーズなんかはこう低層部に百貨店、阪急阪神百貨店が入っていて上にオフィスを建てたというような物件、非常にこう業務集積が進んでいるというところになっています。じゃあスポンサーがどんなことを最近やったかというところを2点ご紹介させていただいてます。で、左側のスライドがグラングリーン大阪ということになります。もともと JR の貨物の操車場があった場所なんですけども、当社グループも参画して総合開発を行ってですね、2024年の9月に北館で、去年の3月に南館ということで、まあ、あのいわゆる商業部分については全てグランドオープンしているという状況です。まあ、写真を見ていただいた通りなんですけども、あの中央部に都市公園を設けてですね、もう圧倒的な緑に包まれた空間ということで、まあ、大阪の方は実は非常に緑がもともと少ないエリアだったんですけども、そういう意味ではエポックメイキングになっているというところにあります。まあ、こちらの方では具体的にはあのホテルですね、ホテル阪急グランレスパイア大阪というような建物をグループのホテルとして運営させていただいたりしてますし、あの街づくりとかこの都市公園の運営なんかにも関わらせていただいているというところになります。まあ、こちらは実はもう駅に直結というようなことになってますので、まあ、大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級というような建物になってます。で、もう一点があの東阪急ビルの建て替え計画の方になります。こちらは1966年にあの竣工したビルをですね、まあ、最新の環境性能を持ったビルに建て替えるということで、いや、あの進行中のプロジェクトということです。あの、まあ、いわゆる耐震性能等の 1.5 倍ぐらい の, あの強度を持つような建物ということでやっています。まあ、環境性能にも配慮したということで、まあ、具体的には少し詳細書かせていただいてますけども、まあ、このような失礼をしてですね、2027年の竣工を迎える際にはあの親会社となります阪急阪神不動産の本社ビルということの入居ということが内定しているというようなあのプロジェクトということになります。あの我々じゃあリートとスポンサーとはどういう関係とかどういう戦略を組んでいるのかというところがこの9ページの左側に書いております。キーワードとしてあの共生戦略ということで書いておりますけども、まあいわゆるバリューチェーンという形でご説明を差し上げている内容ということになります。まあ、スポンサーの開発機能と阪急阪神リートの取得運用機能をこう上手に組み合わせながらともに成長していきましょうというのがこの絵で表したい内容です。まあ、具体的にはあのスポンサーの先ほど説明したような開発が行われると、ただ開発をこう資金回収していかないといけないので、その資金回収の器として阪急阪神リートに物件を売却すると、でその得た資金でまたスポンサーが再開発にこう投資していくというようなモデルを表した図面ということになります。でこのようにしてあの先ほどご説明したような梅田を中心とした関西圏の投資を行って価値を底上げするということで投資主の皆さんの利益を最大化していくというこういう取り組みを、まあ、今後も推進していくという形を考えています。こちらの関西商業中心ということでポートフォリオがどうなっているかというところを説明しているスライドになります。阪急阪神リートの大きな投資方針としては、まあ、投資エリアについてはあの関西に半分以上で、また強みのある商業に半分以上というところを投資方針として謳ってますけども、まあ、じゃあ実際どうなっているかというのは右下のところに書いてある通りです。 で関西圏では 83% ということになってますし、あ、商業用途についても 84% ということになっています。まあ、これら、まあ、結果的にこうなっている理由というのはやはりあの我々の阪急阪神ホールディンググループのやっぱり長年のこうノウハウとかグループとかネットワークというものが根付いているので、まあ、そういう物件をこ うまく取ってきているということになっているというところです。で昨今ちょっと右下の方にちょっと小さい字で書いてあるんですけども、まあ、あのそれ以外にもいろんなアセットをこう組み入れられるようにということで運用ガイドラインの変更の件も書かせていただいてます。スポンサーの方では最近物流とか住宅の開発も結構あの進めておりますので、まあ、それらの物件についても運用資産の 10% の範囲で入れれるようにするというような改定であったり、まあ、昨今あのコンパクトオフィスなんかも非常にこう人気があるので、あのオフィス用途の面積基準を少し緩和するというようなこともして、まあ、今後の成長につなげたいということを考えています。まあ、あの関西も 80% 強ということを言わせていただきましたけども、あのそれ以外の物件はどうなのっていうところがこのページに書かせていただいた部分です。首都圏の方にですね、まあ、商業オフィスビルというものを複数持ってますし、あと名古屋と福岡の方ですね、名古屋の商業、福岡のホテルというあたりも投資してます。あえてあの東海道新幹線と山陽新幹線書かせていただいてるんですけども、我々のまあポートフォリオというのはまあ大阪を中心として、まあいわゆる新幹線ののぞみが走ってるエリアということで、一応投資の範囲としてはメインターゲットにしているというところになります。でじゃ実際の運用がどうなっているかというところがこちらの14ページの方になります。ポイントの一つとしては右上に書いてある通りの稼働率の高さだと思ってます。オフィス 99.2%、 商業 99.9% と
空きがないですね。
そうですね、まあ、梅田中心にあの どうですかね、非常にあの市況もいいので非常に高稼働をずっと維持しているというような形になってます。であと収入の構成も下の方に書かせていただいている通りなんですけども、あのベースの収入はあのピンクで濃く塗っている固定賃料テナントというところで、こちらが8割を占めているというところで、まあ、安定性の収益基盤というものが非常にベースになっているというリートです。で収入の比率も右下に書いてある通りですけども、いわゆる沿線等に根ざした地域密着型というところで、まあ、収益の半分ぐらいを持っていると。で一方で都市型商業施設というものについてもおおむね4分の1程度ありまして、まあ、こちらとかオフィスなんかは今後インフレなんかでこう賃料アップが図れていくということで、まあ、我々としては強固な安定性と成長性の両立ということで、あの投資家等への説明をさせていただいているというところになります。で次の15ページの方が分配金の状況です。分配金の方もですね、あの見ていただいた通りで、あの着実に成長させていってます。で水色で書いてある2026年5月期については3270円、11月期は3330円ということで、年間6600円ですねという水準を目指してます。あの直近の40期とか41期のあたり少し3300円の後半に跳ねていますのは、いわゆる売却益の物件の分を還元したというところで、まあ、いわゆる準行っていう言い方をしている分配金の水準についてはあの順次伸びているというところです。で今後の目標としては右側に記載の通り3500円ということを出させていただいてまして、まあ、2028年に向けてこの水準をコミットして達成していきますということで、投資家へのあのご説明ということをさせていただいているというところです。ではこれらを支える具体的な物件の事例としてですね、次のページ以降でご説明を差し上げたいと思います。一つ目はあの地域密着型の中心となる阪急西宮ガーデンズという建物になります。あの昔あの鉄道事業をやられてる会社って結構野球球団を持ってたんですけども、こちら実はもともと阪急ブレーブスの本拠地であった西宮スタジアムですね、こちらを再開発した商業施設というところになってます。まあ、非常に大規模なリージョナルショッピングセンターという言い方をしますけども、百貨店、映画館で総合スーパーということで、店舗数は270店舗ぐらい入ってますので、非常に大きな西日本最大級と言ってもいいショッピングセンターになります。で場所もあの大阪梅田と神戸三宮のちょうど中間地点に西宮北口っていう駅がありまして、まあ、こちらの駅と非常に近接しているということになってまして、あのいわゆるデッキでですね、少し映ってますけど右側のところに映ってるようなデッキで駅まで直結しているビルなので、非常にこう沿線の方も鉄道でのご利用とかいうこともさせて、していただいてますし、 まあ、あの左下の写真にあるように屋上にもあのいわゆるガーデンをスカイガーデンをしつらえてですね、まあ、イベントであったりとか地域コミュニティの拠点というところであの存在感を放っているというようなことであります。で次の17ページの方が梅田 あの象徴物件の一つであるグランフロント大阪という物件になります。こちらはあの都市型商業施設とオフィスの複合施設ということで、あの右の写真の通り非常に大きく4つの建物で構成されている大規模な再開発ビルというところになります。あの右側が JR の大阪駅になってこちらともデッキでつながっているというような形になりますし、一番左側の建物が分譲マンション、その一つ右側の建物のところにあのいわゆるホテルの方ですね、あのインターコンチっていうホテルが入ってまして、まあ、大阪の基幹物件として運用いただいているというようなことになってます。またあの北館ではですね、こう業務のいろんな知的創造の場ということでいわゆる業務のこういう交流を深めていただくというようなことも期としてナレッジキャピタルというようなしつらえもしておりまして、まあ、こちらでこう人々の交流を図るというようなことも期として運営がされているというところです。でこの写真の手前側が先ほどご説明したあのグラングリーン大阪ということで、まあ、こちらのビルともあのグランフロント大阪とグラングリーンはあのデッキの接続ということもされていますし、まあ、あの地権者とは少し違う部分もあるんですけども、まあ、あの反則等の活動においては一緒にやってですね、さらにこうにぎわいを作っていきましょうというような動きもさせていただいているというところになります。はい、それではあの次はちょっと財務の方の話ですねさせていただきたいと思います。で左上の方に主要な財務指標ということで書かせていただいてます。直近の決算日時点の数字というところになりますと、あの平均借り入れコスト 0.9、 平均の借り入れの残存年数、まあ、いわゆる借り換えの期限が来るまでは 4.2 年、でいわゆるあの金利の上昇の影響を受けない固定の比率っていうのは 82.1% というところになってます。あの一言言うと、まあ、あの契約期間が長い契約が残っているので、まあ、金利が急に上がってもその影響を受けにくい、まあ、安定した財務基盤があるということでご理解いただけたらと思います。でまたあの借り入れの比率ですね、あの LTV ということで書いてますけども、まあ、いわゆる官邸の時価に基づく LTV は 40% を切っているというような状況でもありますので、まあ、格付け期間等のあの評価についても記載のような形で AA- ないしはシングル A プラスということで高い格付けの維持を図っているというところになります。で今後の財務のところの予定というのは20ページの方に書かせていただいてます。で財務の基本方針はやはり、まあ、昨今の金利の上昇ということをどう捉まえて運営していくかということにつきます。で基本的な予算の考え方についてはですね、あの26年中に 0.25% の利上げがもう1回あるというシナリオに基づいて今後1年のいわゆる利益計画については計上しているということで、まあ、一定のコスト増を織り込んでいるということになります。で一方であの賃料改定等も進めているんですけども、あの少しやっぱり賃料の改定っていうのはインフレのスピードで遅れるというのが一般的なので、まあ、そのあたりについては財務の柔軟性ということで少しあの変動金利であったり短期の金利を借り入れを組み合わせてですね、まあ、分配金への影響については少しあの柔軟化しておくというようなところでやっていると、まあ、こちらもあの投資主のまあ利益とかを守っていくということを頭に入れながら、まあ、柔軟な運用をしていくということをさせていただいています。で続いて22ページの方になります。まあ、こちらあの今年のトピックということで次の23ページを2点書かせていただきました。で1点目はあの資産の入れ替えということになります。まあ、戦略的ということを書かせていただいてますけども、あのグレーハッチングしている左側の汐留イーストサイドビルという物件を売ってですね、まあ、関西の商業並びにスポンサーからのブリッジしていただいて出していただいた案件でこう組み替えて利回りを改善させるというプロジェクトになってます。汐留イーストサイドはですね、実はちょっと運営とかがコロナの部分で少し悪くなってですね、含み損を15億ぐらい抱えてたんですけども、あの結果的には売却活動がうまくいって、あのいわゆるその売却損を上回るあの水準で売れましたので利益を獲得できたという取り組みです。で一方でその資金をですね、あの我々の強みのある物件に置き換えるということをさせていただきました。 イオンモール稲川は兵庫県の北部にある稲川町という部分で、まあ、阪急沿線からですね、能勢電鉄という電車が実は川西から走っているんですけども、その終着駅の最寄りのあたりにある施設というところですし、フレンドマート茨城平田っていうのは阪急沿線の京都線の方の茨城という駅からの周辺施設ですし、あと上野御徒町ビルですね、まあ、こちらは東京の方でスポンサー開発した物件ですけど、まあ、東京と上野の間にある、まあ、コンパクトなハイクオリティオフィスで、さらに杉薬局の大東というのは、こちらも大阪の東の方にある、まあ、大東市っていうところがあるんですけど、そちらでこう底地を一つ取得した物件で、まあ、こちら3月予定ということで書いてますけども、昨日無事決済も終わって取得が完了しているという形になります。まあ、関西の安定したキャッシュフローを取り込むという取り組みの中でですね、具体的な数字の改善については下に記載の通りですけども、もともと 2% ぐらいでしか回ってなかった物件を、まあ倍近くの 3.8% の利回りに置き換えると、でさらに含み損の解消ということをしたので、まあ非常に分配金にも貢献するというような形で入れ替えを完了したという形になります。で次の23ページが、まあ、スポンサーの方の動きですね。私が所属している阪急阪神リート投信という会社は阪急阪神不動産の子会社ということになるんですけども、まあ、リートの方の運用に対してスポンサーがどれだけコミットしているかっていうのは非常にこういろんな意味で重要だということになります。じゃあリートの投資口を買いますというアクション、実は去年の3月から実施されてましてですね、もともと 3.22% しか持ってなかった投資口を 14.9% まで買い付けを終わってます。まあ、こちらは何を意味するかというと、まあ、スポンサーとして先ほどご説明した強制戦略ですね、ああいうことをきちんと一緒にやっていきますという強い覚悟が示されるということになります。まあ、今後も引き続いてですね、連携を取って投資法人の成長に向かってやっていきたいというふうに思ってます。で今後の分配金の目標については1ページ飛んで25ページの方をご覧いただけたらと思います。先ほど少しご説明した通りですけども、足元でもともと2027年で3300円ぐらいの分配金ということを想定していましたけども、まあ、こちらはまあ先ほどご説明したように、まあ、足元でほぼ達成できたということなので、次のアクションとしては2028年の3500円ということを目指しています。まあ、年間7000円という水準ということになります。これを逆にまあ割り戻していくと年率 2% の持続的な成長を図りますということになります。こちらはまあ昨今のインフレ率とかを踏まえても当然やっていかなければならないというものでもありますし、内部成長等を頑張ってやっていかないとできない目標でもあるので、まあ、野心的ながらも現実的というようなことで考えている、いわゆる成長目標というところになります。で具体的に何をやっていくかというところは次の26ページの方になります。アクションプランということになります。まあ、大きく上に書いてある外部成長、内部成長、財務戦略というところになります。で外部成長というのはいわゆる資産を入れ替えることも含んでますので、ポートフォリオの収益性を少し落としている物件などをこう打ってですね、より利回りの高い物件に置き換えるというアクションを引き続きやっていくということになります。まあ、その効果については下の方に感度分析ということで書いてますけども、まあ、例えば30億円の物件で利回りを 0.5% ぐらい上げるということをすると、やっぱり10円ぐらい分配費を上げていくということができますので、まあ、こういう取り組みを粛々とやっていくというところが一つで、もう一点の内部成長というのは簡単に言うと賃料改定を頑張ってやっていきますという内容になります。稼働率は非常に高いので基本的には賃料を上げていくということで内部成長を図るということになります。まあ、こちらも感度分析で例示している通りですけども、まあ、地域密着型の物件で記載のような形で賃料を 5% 上げれるとした場合、やっぱり4円ぐらいこう分配金を上げていくと、でこういう着実かつこう地道な取り組みによってこう分配金を成長させていくということをやっていきたいということを考えています。じゃあ次の方のページで29ページの方で少し個別の運用物件の方ですね、どんな物件でどんな運用しててどんなトピックがあるのかというあたりについて少し何点か説明させていただきます。梅田の方に実はヘップ5っていう結構まあヤング まあ、高校生とか大学生ぐらいの女性をターゲットにしたこう、まあ、昔で言うとファッションビルというんですかね、そういうビルを一つ運用してます。でこちらのビルではあの今トピックとしては観覧車のリニューアルというようなことをやってます。実はまあこちら非常にシンボリックなあの観覧車が建物の屋上にあるということで、あの昨今非常にこうインバウンドの方に実は乗っていただいてるんですね。で実はあの乗っていただいてる方の9割ぐらいがインバウンドの方でして、でだからそういう意味では非常にこう今後の収益をこう伸ばす面白い実は失礼の一つなんです。であの書いてある通りなんですけど、実は そういうことを機としてちょっと半年ぐらい今実はリニューアルをかけて来月の4月の下旬にオープン予定なんですけども、まあ、あの大きくやってることはあのいわゆる微装ですね、とあと照明も少し昔の環境であったのを LED に変えてですね、まあ、いろいろな夜間のこうライトアップとかいうことをしてですね、であのいわゆるあの映える施設にしてですね、そこをこうキャッチアップしてこう登場者にまた訴求をしていこうということを考えてます。で次32ページの方になります。でこちらはあのグループが運営している大阪のホテルの状況をトピックとして挙げさせていただいてます。であのリートの方に組み入れられている物件としては、その新阪急ホテルアネックスという物件とホテル阪神という物件が梅田周辺ではあります。4月から10月までですね、あの関西万博がありましたので、まあ、大阪非常にこう集客数が増えましたし、まあ、いわゆる客室単価という ADR も非常に高い水準になってですね、まあ、あのコロナ禍前非常にインバウンド増えてますよっていう時期もあったんですけども、それをもう上回って過去最高の売り上げを叩き出したということになってます。でスポンサーグループも合わせるともう非常にもう50億ぐらい、まあ、収益なんかも全体では維持できましたし、またあの今後の伸びしろっていう意味でもですね、あの右下にちょっとインバウンドの比率っていうことを書いてるんですけども、まあ、首都圏の8割近くと比べると実はまだ我々が保有しているこちらのホテルのインバウンド比率っていうのはまあ 55% ぐらいなので、まあ、今後も関西の方へのこうインバウンド流入によって、まあ、底上げが大きく図れるというようなところをあの見込んでみたいと思ってます。私たち阪急阪神リートはですね、この関西のダイナミズムとかスポンサーとのまあ連携したまちづくりという中でこの成長機会を最大限に享受していきたいということで取り組んでおります。少し長くなりましたけど、私の説明は以上とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでは阪急阪神リート投資法人 IR セミナー、証券コード8977、阪急阪神リート投資法人。お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の藪内貴信さんでした。どうもありがとうございました。
阪急阪神リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8977、阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。